モーマレディオ。この番組はみんなの妄想で世界を変えるウェブサイト、妄想商品マーケットモーマについて語るラジオです。
はい、
株式会社ウサギの高橋新平と
株式会社カナメの根本武がお届けします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや前回の放送良かったですね。
これはモーマレディオ史上結構アバンギャルドな回になったんじゃないですか。これ僕抜かれましたよ、これ絶対これ。
今までね、根本さんが暴れた回でもさすがにモーマの話はしてたと思うんですよ、は
い、そうそうそう、
だってモーマの話してないっていうね、前回ね、気づけば
とラジオだったっけ。
いや、僕もちょっとやっぱゲストが大物、はい、ってかあのファンのゲストすぎてちょっと興奮しちゃったんですよ。すいません、なんか
新平さんがいつにも増して興奮されてた、
ちょっとモーマの話忘れちゃったんですよ。すいません。
さすがに今回ぐらいはね、ちょっとモーマの話したいな、ね、
はい。じゃあまあちょっとゲストの方、
はい、お呼びしましょう。
はい、お呼びいたしましょう。先週に引き続きまして今週のゲスト、ボーツボーイでーす。
おはようございます、こんばんは。はじめましての人は、はじめまして、ボーツボーイです。よろしくお願いしまーす。
よろしくお願いします。
このちょっとヤバさにもようやく免疫がつい
た。いやー、なかなかナチュラルですね。
すごいね、はい、じゃあ早速なんですけど、はい、今日の1曲目、曲紹介をお願いします。
ちょっと、新平さん、ちょっと、モーマ話しないの。
いやいや、ミュージシャンだから、やっぱりその曲紹介は、曲は流さないと、ミュージシャンゲストのラジオ、曲流す
いや、確かにそうですけど、いや、これは妄想ウェーブになりそうだった。はい、いいです、曲いきましょう、曲いきましょう。
じゃあ、曲紹介の方、お願いします。
はい。アジアの奥地にとある不思議な遺跡があった。それでは聞いてください。ザ・ポデスで、あなたが変容する宇宙です。
冒険帰り道にあなたと隠したホタル石の場所、
別に
一度の傾斜角はやがて崖となる。広い草原で方角は同じだった。
流浪
緩やかな皇帝と否定のままに流され、私は溶けて流れ出す。
鋳型
気がつけばもう中に固まるらしい。あの人はもう像になった。
もぜ
くすんだ小さな終点、世界はなおも鮮やかに広がる。
変容
まとわりつく重く固い時間を変える。錆びたレバーを引く。
解雇
年輪のように貼られた何層もの膜の内側へ。19センチのまっさらな靴で駆け出した私よ、蘇れ。
とうとうと流れる川にだってもがかえる。どんな一陣もやがて砂に変わり風に消えてく。
遥かに来た一本道は歩くほどに枝分かれする。
交錯
あなたと私の道が折り重なり開口した。またどこかで
明滅。
新月の空に瞬くのは過去だろうか未来だろうか止まるわし。
そこ
精神は宇宙であり、過去と未来は直線上にない。錆びたレバーを引け。
果て忍ぶ日も億千万の富も、その時に至れば地平線を舞う砂に変わる。空を祈る
足も出る鳥を使い足もステータスも消える集まれ苦労や苦労はスパイス私は楽しく道を歩いて最後は何もがゼロになるのだわざわざ苦しい思いますでもたかたか宇宙の2つのものやめにまつか遊びに行こうエオエオエオエオゼロの頭と肩のままゼロゼロゼロゼロどんなことも最後はゼロさどんなことも最後はゼロさ
いやいやめちゃくちゃノリがいいですね、これね。笑ってしまう。これは最高ですね。
ザ・ポゼスで、あなたが変容する宇宙です。
はい。
でした。いやー、僕はもうこの曲がね、一番好きなんですよ。もうポゼスの曲で。
最高ですよね、でも確かに。この曲。
いやー、じゃあ、引き続き、はい、ポゼスの話聞いていきましょうかね。はい、
もう、もうまじゃないんだね、今日はもう、今日はもうポゼスなんですね。いいですよ、どうぞどうぞ。
いやいやい
や。やってください。
いやいや、もうさすがにモーマの話ですよ。
モーマの
話ですよ。ちょっと冷静にな
って。もうしなくてもいいですよ、もう。
いや、でもね、これ、ネモさんも取り込まれてきた。
ネモさんも完全に入信。
いや、だって、ゼロ、ゼロ、ゼロってもうなんかかっこいいだもん。
もう無事入信されていただいてですね。
まあまあさすがにじゃあちょっとはモーマの話しましょうか、
はい、はい、いやいやするん
だ、はい、うん、まあこの番組は妄想商品マーケットモーマっていう、
そうですよ、ね、
サービスを皆さんに使ってもらいたいっていう出した番組です、
う
ん、はい、
はい、
ちなみにそのボーツボーイはいつモーマ知ってやってくれてたんです
か。僕はですね、以前新平さん の, メールマガジンで、まあ、こういうサービス始めますみたいなやつの時に始めたっていう感じですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
いやいや、でもそれで言ったらだから2年ぐらいもうベータ版時代からやってくれてたメンバーじゃないですか、
はい、あ、そうですね、はあ、2年になりますか。はい、そうですね、はい、う
ん、いやなるんですよ。で言ったらその、うん、ボツボーイ の,、うん、はい、出品してくれた妄想商品が、はい、そのコロコロ兄貴でもね、
はい、
そのランクインして、
はい、ありがとうございます。
あの好きなやつだ、清水さんの好きなやつだ。
そうそうそう、はい、っていうのも はい、あるぐらいもう子さんのもうありがたいプレイヤーなんですけど、はい、
そうですね、うんうん、
モーマの魅力って何だと思ってくれてるのかなと思って、まあ、なんでこんなにモーマやってくれてるのかなってのすごく聞きたいなと思ってるんですけど、
はいはい、あ、いいですか。じゃあやっぱりですね、うん、僕ってやっぱ普段やっぱ小学23年生やらせてもらってるじゃないですか。でまあ、そのやらせてもらってる中で、小学生なんで、やっぱごっこ遊びが好きなんですよね。本当に。なんか、昔からヒーローごっことかしてたみたいな感じで。で、まあ、モーマって、そういう意味で言うと、なんか、すごいクリエイターごっこができるっていう部分がすごい面白いなと思ってまして。なんか、誰でもこう、値段つけて、なんか出品して、しかもその高額商品が売れるじゃないですか。その売れた瞬間になんかすごい自分が褒められて、なんかもうみんなの前でもスタンディングオベーションされてるみたいな、もうちょっと若干スティーブ・ジョブスとかなんかもうジェフ・ペゾスみたいな感じになったような気持ちにも、すごいなんていうんですかね、カジュアルにというか、まあインスタントにそういう気持ちにしてくれるっていう意味ですごいもう今中毒になっちゃって、もう文字通りも妄想中毒にもさせられるアプリだなっていうふうに常日頃思ってますね。はい、
いやー、本当にありがたいコメントなんだけど、はい、なぜかちょっとクスクス笑っちゃうなっていう。
どうしてんすか、ちょっと。
もうちょっと。いや、ちょっとボツボーイにもうハマりきっちゃってるのかな、と思う。本当に。だったらなんかもう、先週の登場から引き継いで始まって、なんかすごいこう真面目に語ってくれてるの聞いたら、なんかちょっともう。ツボに入っちゃった。
ちょっと真面目ですよ、もう僕は。
まさにボツボーイ、ボツボーイのツボに入っちゃったみたいな。
ボツツボーイにしましょう
か。本当です。
あ、いや、はい、でもまあありがたいですよね、ネモさんね。
ああ、ありがたいですね。いや、スティーブ・ジョブズごっこっていう新しい遊びを開発
した。ジェフ・ペコスみたいに言ってませんでした、なんか途中でなんか
言ってました。
誰なんだみたいな。言ってますけどね。まあまあ、はい、いいでしょ
う。ありがとうございます。
で、今日はまあその長くね続けてくれてるボツボーイが、はい、うん、の自ら出品した商品の中で、はい、特に気に入ってるものってどういうものなんだろうっていうのをちょっと聞いてみたいなと思って、
うん、いいですね。
ちょっといくつかあれば紹介していただきたいんですけど、うん、いいですか。
まあ、まず自分の中でなんかベストオブを選ぶとしたら、 やっぱ先ほど新平さんがちょっと紹介いただいたんですけど、コロコロ兄貴の方に掲載していただいたでおなじみの、投げるとそこを起点にカッパが出現する皿がやっぱりすごい気に入っていますね。
いや、いいよねあれね。いや、だからあれ僕も最初見た時にどういうことか分かんなかったんですよ。
はいはいはいはい、
投げるとそこを起点にカッパが出現する皿って、うん、
はい
はい、でよく考えたらだから最初皿だけなんだよね。
そうですね、最初は皿ですね、うん、
でそう皿なんだけど、皿投げたら皿の下側からそのカッパの全身がバッて出てきて、はい、てか皿に収納されてんだけど召喚のされ方が下にカッパが伸びて出てくる
ってい
う
ね。ピッと現れるという、はい、
うん、いやすげえ妄想だなと思って。だって今までって大体その召喚するやつってディスクとか投げても上に出るじゃないですか。
そうですね、
皿の下に召喚されるのやっぱねすごい発想力だなって思ったんですよ。
いや嬉しい嬉しい、
はあ、
いやこれもですね、褒められちゃうとちょっと、
はい、他に何かあります？
あ、そうですね、でまあちょっとこれ結構昔の妄想商品になるんですけど、最近出したやつでですね、今まさに今まさに欲しいんですけど、はしゃぎすぎを未来の自分が監視するメガネっていうメガネが出品したんですよね。これをめちゃくちゃ今欲しいです。なんかやっぱりこうなんか盛り上がったりとかした時に、なんか僕ってなんか周りが見えなくなっちゃう危険な性質があるんですけれども、やっぱこれを教えてほしい未来の自分に。お前はあの時のあれのせいでこんな目に遭ってるぞっていうのを教えてほしいっていう思いで、はい、
それはつまりはもう今回の番組の収録に必要だったってこと、
ね、今あればよかったに
今
あればよかった
に、もうまさにこれがあったら一本目の取り逃しってのもなかった。
そうですね、そうです、それもなかった。おいお前今あんなに走れてるけど取れてないぞみたいな。
うん、いやまさに自分に必要なものを出せたってことですよね。
まさに必要なものを出せた、
しかもさっきなんか軽く、うん、昔出したんですけど最近出したみたいなこと言ってました。
そうそうそう
どっちなんだどっちなんだって、
まあ、これは
もうパラレルやな。もうなんか先週から続いてもうちょっと頭痛いなってきた。
ちょっとやめ
ろ、すごいな。いや
通訳出品しようかな。
いやいや、
すいません、はい、
いやでも、はい、これね、ちょっと言っていいか分かんないですけど、ボツボーイの出品で言ったら、はい、根本さんが大好きな、
はいはい、
もうあれがありますよね。この番組で何度も何度も出た、はい、根本さん
出ましたね。
もう心当たりあります？根本さん
ありますよ。僕はね、
いやあれでしょ、
僕はせせい回復ボタンをね、
うん、いや
このね、
うん、
すげえ安いんですよ。100円ですよ、だってせせい回復ボタン。、うん、あれ？あ、ちょっと待って、あれ？
ちょっと違う。
あれ？
100円じゃない？
あれ？ちょっと違う。あれ？世界征服ボタンでしょ？
そう。
あれ？あれ？
はい、
あれ？
え？違う。だから、
ええ？
ちょっと値段忘れたんですけど。
値段100円ですね。
だからこれは、
はい、
あ、そうだよね。
値段は100円
で。そうそうそう。
せせ、
うん、そう。
そう、だからこれは、もう、この番組で言ったらかなりの伝説の商品で、はい、
うん、
モーマレディオをこのなんかみんなに聞いてもらうようにちゃんとやり始める地下活動期っていうのがあって、モーマレディオには、
はい、
その時に
初期ですね、
と根本さんがナチュラルに、
はい、
と世界征服ボタンっていうのが出てて、
はい、
100円なんですよみたいな感じで興奮して言ってて、ナチュラルに。
そう
で、
そうそう、
で僕はそれを画面で見たら、
はい、
あれってよく見てください、せせい回復ボタンですよみたいな。
マジで嘘でしょ、
うん、
嘘でしょ、あれ、うん、本当だ、違う、せせい回復ボタンだこれ、違う、騙された。
そう、
騙されたこれ。
え、なになに、もう一回騙されたの今。何してんの、え、ちょっと待って、
これまあでもあれですよ、あの時の
大丈夫か、おい、
はい、
おい大丈夫か。
いや、2回目じゃないですよ。あの当時の記憶を今思い出して喋ってるだけで、今はさすがにもう騙されてないですよ。
今はさすがに騙されて
ない。今さすがに騙されてない。
いや、そう、だから安いんだとか言って、で、これ出品した人って、わざわざ、だってせせい回復って打つのって面倒じゃないですか。
そう、面倒くさいんですよ。
ね。 でそれをわざわざやったんだとしたらすごいよねっていう話でその盛り上がってたらそれがボツボイズだっていうのは後日ね、はい、分かった
んですね。そう判明しました。
いやあれはね素晴らしいよ本当に。
そうなんですよね。
いやだから今ってそうだからそのモーマアワードっていうのこの2021年に、はい、この1年間で出た中で優れた商品を表彰するっていうのを今まさにやってるんですけど、はいまあ、せせい回復ボタンは多分2020年とかの出品だからちょっと ね該当しないんで残念なんですけど、はい、やっぱりその対象級のノミネート級はありますよね。先生
あったと思いますよ。
だって世界征服だと思わせて100円で買わせたらせせい回復だったっていうね。
そうですよ。
何に使うボタンか全く分かりませんからね、せせい回復ボタン。
いやー楽しかった、ありがとうございました。じゃあ名残惜しいんですけど、
はい、
まあ全2週にわたってボツボーイ出ていただいたんですけれども、
は
い、
ええ
まあ、今日お別れの曲を、うん、曲紹介を
片木くんがやっぱり最後まで、
はい、
今日は、
はい、まあ本当はちょっと、ね、尺の都合でちょっとなんか曲、はい、曲流すんでもうちょっと喋り短くしたかったなと思ってるんですけどあの編集で短くします。
切るんかい。
ちょっと曲のために切らないでよちょっと。
はい、じゃあまあ、根本さんじゃあ一応なんか最後の、はい、挨拶みたいなやつ根本さん言っときますか。あのモーマのねユーザーさんの、
ああはい、モーマではあのユーザー様を募集中でございます、うん、あのアルファベットでモーマ漢字で妄想商品で検索をよろしくお願いいたします。新規登録すれば誰でも無料で、ボツボーイみたいになれます。ありがとうございました。
なれます。俺みたいに。はい
はい、じゃあ今日のお別れの曲紹介よろしくお願いします。
はい、わかりました。汗と、すいません、もう一回言います、ね、失礼しました。キラキラ弾ける汗と夜空の星々、そんなキラキラした瞬間を一粒のビー玉に閉じ込めました。それでは聞いてください。ザ・ポゼスで打ち上げ花火。
君にいつも話してた夢、僕は本当に叶えたくて、今も胸をつくのは君と打ち上げ花火。この曲にはある女の子が登場するんだ。主人公はその女の子へのほろ苦い情念とセピア色の思い出を胸に、今は別の道を生きる彼女に対して、せめて夢を叶えた自分の姿が彼女の人生にほんのちょっぴりでもいい影響を与えられたらいいのになぁと、そんなことをふと考えてしまう、その気持ちを歌った曲なんだ。 それでもそれでも振り切った君の右手をもう一度握っていたなら、なんてね考えなくもないけれど、君に実を打ち明けたくて僕の心を伝えたっけ、夜を馳せた叶えたくて、だけど思い出すのは君と打ち上げ花火。
Come on、ローから始まるシャイニーで、俺はお金持ちになるぜ。握ったペン越しに思い出す。君の手引く感覚花火断り好きすぎるあまりガシガシ恋の羅針盤バババババババババババ、君との約束だけは粘れちこちょまままま、たたたたまたま、僕の思いはプラトニックだかんな、俺は夢うろうろに我が道進めローリンローリン、ハカンじゃねってズバって別れた方がいい、進め我が道を Going それでもそれでも振り切った君の右手をもう一度握っていたならなんてね考えなくもないけれど君にいつも話してた夢僕は本当に叶えたくて夏の夜空のような瞳を見てた今は長い旅の途中で僕は時々立ち止まって君も君もそして君もこの物